次、10番石井俊博議員、ご登壇願います。
はい、委員長。では早速通告通りに質問していきます。大きな1番、人口減少と高齢化に耐えられるまちづくり。小さな1番、人口を維持できる自治体は、大企業本社があるところ、大企業の、ベッドタウンなど、一部にとどまり、また、観光地は、人口減少幅が大きい傾向があり、館山市も努力により、人口減少予測をある程度抑えることしかできないと思いますが、市の見解を伺います。2番、人口の社会増を図る一方、公共施設の再編を行い、また、効率化により、労働力不足に対応し、人口減少に耐えられる町として備えるべきと思いますが、市の見解を伺います。3番、国の計画も市の方針も高齢者福祉に関しては家族介護が中心に見えます。独居の高齢者が増え、障害未婚率の上昇を考えると、施設介護を中心にする方向に切り替えないと20年後には家族介護が崩壊してしまうのではないかと危惧していますが、市の見解を伺います。大きな2番、令和6年能登半島地震を考慮しての防災対策について。小さな1番、能登は半島性と高齢化において阿波地域と類似していると感じます。基幹道路の寸断が起きた場合ですが、回路や空路を含め館山市はどのような対応を考えているのでしょうか。2番、水道が使えなくなった場合は、井戸水や防火水槽の活用もありえると思いますが、どのような対応を考えているのでしょうか。3番、災害ボランティアセンターが重要になると思いますが、市と館山市社会福祉協議会でボランティアセンターの開設・運営訓練を行ってはどうでしょうか。4番、館山市職員の被災地への派遣状況はいかがでしょうか。また、職員が戻ってきたら、現地の課題を共有し、館山市の防災対策に生かすべきだと思いますが、いかがでしょうか。大きな3番、市役所のノーネクタイ化について、ノーネクタイ等の働きやすい服装での勤務を通年実施しますという自治体が全国的に増えていますが、館山市も時と場所をわきまえた上で基本的にノーネクタイ等の通年化をしても良いのではないでしょうか。以上になります。答弁によりましては再質問させていただきます。
森市長。
石井俊博議員の質問にお答えいたします。まず大きな第一、人口減少と高齢化に耐えられるまちづくりについての第1点目、館山市における人口減少の予測についてでありますが、2015年の国勢調査に基づく国立社会保障人口問題研究所の推計を見ますと、館山市の人口は自然減の規模が次第に大きくなる傾向にあり、それを補う大きな社会像を目指すことは現実的に難しく、結果的に人口減少が続いていると認識しています。次に2点目、人口減少に耐えられる町としての備えについてでありますが、議員がご指摘されたとおり、人口の社会像を図る施策や公共施設の再編による効率化は、労働力不足や人口減少などに対応し持続可能な町づくりを推進する上で大変重要であると認識しております。そのため、2拠点居住者や移住者の増加を目指す施策を拡充するとともに、 引き続き立山市公共施設等総合管理計画におけます公共施設の整備管理に関する基本方針に基づき公共施設の再編を推進してまいります。次に第3点目、家族介護を含む在宅介護から施設介護への切り替えについてですが、国では介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定めており、その中で高齢者が住み慣れた地域での在宅生活を継続できるよう地域包括ケアシステムの充実を図ることとしております。立山市におきましても65歳以上の高齢者人口は令和3年をピークに、それ以降は減少傾向であり、20年後には高齢者人口が2000人以上減少する見込みであることからも、国の基本指針と同様に地域包括ケアシステムの充実を図り、住み慣れた地域での在宅生活を少しでも長く続けられることを目指し、家族介護、在宅介護を高齢者施策の中心に据えているところです。こうした人口減少、少子高齢化の中であっても、充実した介護サービスが利用できるよう、引き続き介護人材の確保と介護職の定着支援を目指した介護職員初任者研修などの受講費用の助成を行うとともに、家族内で介護をしている方々の介護に対する負担や不安を軽減するため、介護家族への集いへの活動支援などを実施していきます。合わせまして在宅介護の充実に向けて中長期的な介護ニーズの見通し等につきまして地域の介護関係者と共有し、既存の施設や事業所の今後の在り方を検討することや在宅介護者のさまざまな介護ニーズに対して柔軟な対応ができるよう地域密着型サービスの質の向上を図ること、ヤングケアラーやダブルケアなどの家族負担の軽減に資するよう訪問のサービスや通所サービスなどの既存のサービスを活用した複合的な在宅介護の整備について検討することなども在宅介護の充実につながる取り組みを促進していくことも、必要と考えています。加えて介護サービスでは賄いきれないさまざまなニーズに対応していけるよう立山市社会福祉協議会をはじめとした関係団体と連携し、民間サービスなどの社会資源の活用支援、社会参加の場であるサロン活動や体操教室の支援、地域での助け合い活動の支援など、福祉の地域づくり活動を通じて、在宅高齢者の生活支援体制の整備を進めてまいります。また、施設介護につきましても、今後の人口推移、要介護度の推移、介護サービスの利用状況などを注視しながら、需要と供給のバランスが取れた施設介護のサービスにつながるよう、継続的に検討を進めてまいります。次に大きな第2、令和6年能登半島地震を考慮しての防災対策についての第1点目、基幹道路の寸断が起きた場合の対応についてですが、能登半島地震と同様に震度6から震度7程度の強い揺れが生じた場合、房総半島においても基幹道路の寸断が起きることが想定されています。千葉県は災害時における阿波地域への緊急輸送道路として国道127号や富津立山道路などを指定しておりますが、強い揺れにより路面の亀裂やトンネル内での崩落、道路への土砂崩れ、津波浸水など陸路の通行が制限される可能性はあると考えています。回路については港湾施設の損傷、津波による港湾付近の漂流物の発生や地震による海岸の隆起などにより輸送船舶が耐震岸壁や多目的観光桟橋に接岸できない状況が起こり得ると思われます。空路につきましては市内に海上自衛隊立山航空基地が所在することからヘリコプターによる空輸手段はあると思われますが、地震による液状化と津波により飛行場施設が被害を受けた場合、復旧には時間を要するものと考えています。以上のことから房総半島の南端に位置する阿波地域は大規模震災時に一時的に孤立することは十分に考えられます。このような地震災害時の孤立に備え、立山市として必要な備蓄品を確保するとともに災害協定によって支援を受けることができる体制を構築しております。また昨年9月に実施しました海上保安庁巡視船との連携訓練など、立山市が孤立した場合を想定した訓練を行うことで 災害発生時の対応を関係機関と連携し備えていきたいと考えています。次に第2点目、水道が使えなくなった場合の対応についてですが、各地区の指定避難所には飲料水を備蓄しており、初動対応においてはこれを使います。しかしながら市内広域での断水が生じた場合には備蓄のみでは不足する可能性があるため、飲料水の供給についての災害協定を締結し、継続的な支援が受けられる体制を構築しております。飲料水の供給に関しては2社と協定を締結しており、加えてスーパーマーケットやホームセンター、コンビニエンスストアなども飲料水を含めた生活物資の供給に関する協定を締結しています。井戸水や防火水槽の利用はどうかとのことでありますが、館山市として使用している井戸はなく、また個人所有の井戸については飲料水として使用するためには水質検査が必要となり、また先ほど渡辺議員への答弁でも申し上げました通り、過去の震災後の状況として井戸水が出なくなったりという情報もあり、確実に水が確保できないことも考えられることから、現在のところ館山市としては防災上の井戸の利活用は考慮していない状況です。防火水槽につきましては、輪島市で起きた地震による火災発生の事例を踏まえ、震災時の消防水量を確保しておく必要がある、あり生活用水などへの利用は適当ではないと考えております。水の確保につきましては避難者の生命の根幹に関わる部分ですので、他自治体等からの支援だけではなく積極的に供給体制を維持していく必要があると考えています。次に第3点目、ボランティアセンターの開設運営訓練についてですが、ボランティアセンターにつきましては災害時に館山市が設置し、その運営を館山市社会福祉協議会に委託することとしております。令和2年に館山市社会福祉協議会と災害協定を締結し、連携体制を確保しているところでありますが、前回開設したボランティアセンターが令和元年房総半島台風被災時であり、約5年のブランクがあることから、館山市の現状に即したボランティアセンターの開設や運営の訓練について館山市社会福祉協議会と協議し実施していきたいとも考えています。次に第4点目、被災地への派遣状況および現地の課題を共有し館山市の防災対策に生かすことについてでありますが、館山市職員の被災地への派遣状況は本日時点で石川県珠洲市へ計4回延べ5人、富山県氷見市等へ計4回延べ4人を派遣しています。すでに派遣から戻った職員からは現地の状況や活動内容の報告を受けており、派遣した職員の経験や被災した自治体の対応等を参考としてフィードバックすることによりまして、館山市の防災対策に生かしていきたいと考えています。次に大きな第3、市役所のノーネクタイ化についてですが、館山市では環境対策の一環として5月から10月までをクールビズ期間とし、ネクタイ着用の省略を含めた軽装勤務を実施しています。全国的にノーネクタイ等の通年化を実施する自治体が増えてきており、社会全般への浸透状況を見た中で実施について検討していきたいと考えています。以上です。
はい、市長。
はい、石井俊博議員。
はい、まあ、現象に耐えられる街づくりというのはあんまり市民には受けが悪くて、私13年前に議員になった時からそういうことずっと言ってるんですけど、まあ未だに評判良くないです。でもやっぱどう考えても理屈としてそうやっていかないともったいないんじゃないかと、未だにというかこれからも思うんですけど、だからまあそういったことをまあ備えながら、まあ人口増加もまあ頑張ると、そういう感じで、また質問をやっていきたいと思います。ただまあこれからまあ高齢化が続くんで、市の事務量もまあ増加続くんじゃないかと思います。まあ不況が続けばさらに、まあ不況になるとまあ大体行政の仕事は増えますんで増えるでしょう。そうするとじゃあ民間でもまあ人手不足はまあさっきいろいろ今までのやり取りでもやっぱきつくなってると。それでまあじゃあそんなに財政がいっぱいあるかっていうとないから、職員もそんなにちょろちょろっと増やすのはできるけど多く増やすのは無理なんじゃないかなと思うんですが、それで自分がまあ現実的に今聞きたいのは、市役所職員の 第6期立山市定員適正計画って見たら、まあ、この3月で終わりで、まあ、ちょっとまだ、こういう次のやつの公表はされてなかった、まあ、ホームページなんですけどね、されてなかったんですけど、第7期の定員適正化計画は市役所の人員不足について、まあ、どんなことが書いてあるのかなって、どんな対応が盛り込まれているのかなと、まあ、分かりましたら教えていただければと思います。
はい、手島総務部長。
はい、転職成果計画のについてのご質問についてお答えをいたします。定年年齢の引き上げが行われまして、今年度から現在60歳となっている定年年齢が2年に1歳ずつ引き上げられ、令和13年度に65歳となります。令和14年度まで定年退職者が2年に1度しか生じないことから、組織の新陳代謝を維持し、行政サービスの安定的な提供体制を確保するために、中長期的な観点から新規採用者数を含めた定員管理を行う必要があります。一方、人口減少により議員のおっしゃる通り職員の確保そのものが難しくなることが予測をされます。このような中、次期計画においても対応策としては、これまでの計画の中でも取り組んできたことを着実に推進していくことであり、引き続き計画に盛り込むものと考えております。で、取り組みとしては行財政改革で推進される事務事業の見直しや業務の民間委託等に対応し、職員の適正配置に努めるとともに、職員育成を推進し、限られた人的資源の中で複雑かつ高度化する行政需要に対応するための職員力、組織力の向上に努める。その上で社会情勢の変化や行政需要の動向を考慮し、継続的な市民サービスの質の向上を目指し、適正な職員数、年齢構成の管理に努めてまいりたいということでございます。以上でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
はい、そうですね、まあ、定年延長があるんで、まあ、そこら辺は、まあ、プラスの流れかなっていうところなんですが、まあ、それで、まあ、自分も、まあ、10年ぐらいはなんとかなるかなって、まあ、特に根拠なく現場感覚なんですけど、ただその10年後から先、20年後とかは大丈夫なのかなって非常に思う時なんですけど、まあ、こうその、まあとまあ、長期ですね、そういったどのくらいのまあ人手不足が起きるのか、そういったある程度、まあそんな緻密じゃなくてもいいんで、なかなか我々ってなかなか5年後ぐらいはちゃんと考えられるけど、なかなか10年20年後って考えるのが私どもって苦手なとこあるのかなと思うんで、こういったことも想定しておいた方がいいんじゃないでしょうか。
総務長。手島総務部長。
はい、市民ニーズの多様化、地方分権の進展、さらには頻発する自然災害への対応など、常に新しい行政課題が発生しており、業務が増大しているのが実情でございます。一方で、男性職員の育児休業の取得推進ですとか、DX 活用による業務の効率化など、10年後、20年後のマンパワーや業務量を推測するのが難しいところでございますが、職員に過度な負担が生じないようにするとともに、市民サービスが安定して提供されるよう適正な職員数の管理に努めてまいりたいと思います。以上でございます。
石井俊博議員。
はい、じゃあ、長期的じゃなくて、まあ、今現実的なところで、まあコロナが収束しつつある中、まあちょっと前まではね、イベントや行事を結構簡素化しながら、従来の伝統をきちっと維持しながら、短くしてコンパクトにしながら本質を捉えてるみたいな、いい感じのコンパクト化が結構あったような感じしたんですけど、最近はなんか従前と同じように復活してきて、それでまあ従前と同じようにできてりゃ別にいいんですけど、担い手不足が進み、なんか自分が絡んでるやつでも、まあ自分のところは自分で改善すりゃいいんですけど、 まあ、運営側はまあ大変に見えます。まあ、基本的にイベントや行事もいろいろ簡素化っていうのを考えていかなきゃいけない、考えていった方がいいと思うんですが、そこら辺、まあ、市の関与しているイベントに関してはいかがでしょうか。
手島総務部長。
はい、簡素化のお問い合わせでご質問でございますが、館山市では地域環境などから多くの方々が訪れるイベント行事がございます。花火大会や若潮マラソンなどもその一つでございますが、これらのイベントにつきましては従来多くの市職員の従事手伝いを得て開催しておりました。ここ数年は業務の見直しによる効率化ですとか、業務委託できるところは民間に委託依頼するなど、イベント参加者の満足度を維持しながらイベント運営の改善を図っており、従事する職員数につきまして大幅な削減に取り組んでいるというところで、その実績も上がっているところではございます。以上でございます。
はい、長
石井俊博議員。
じゃあ、今度は高齢者関係、移ります。自分ちょっと昨年5月にまとめられた、館山市高齢者福祉計画介護保険事業計画策定に関わるアンケート調査、これ、冊子が、じっくり見たんですけど、このアンケート、65歳以上のアンケート見たんですけど、すでに館山市の高齢者福祉は大変厳しいものと、自分の感想でした。これデータの読み方いろいろあると思うんですけど、私が読んだ感じだと65歳以上の高齢者で全体的には 50% くらいの方が残念ながら生きがいを感じてないんじゃないかというふうに見えました。それで 10% くらいの方がお金が苦しいとか、経済的ですね、あるいはなかなか体が満足にいかない、動かないけどちゃんとなんかフィットした介護サービスが見つけられないとか、大変困っているように見える方が 10% くらいいて、 50% がいまいち幸福感がなくて 10% が大変苦しいっていうのは、ちょっと厳しいかなと、そういうことで、これがね、私次はもっと悪くなんじゃないかなっていうふうに、危惧してるんですが、ちょっと現状というか将来認識というか、ちょっと見解を聞かせてください。
菅田健康福祉部長。
はい、お答えいたします。ただいま議員の方からお話がありましたアンケート調査、これにつきましては令和6年度から令和8年度までの計画期間といたしまし、館山市高齢者保健福祉計画、これの策定のために、令和5年1月17日から2月3日までを調査期間として行ったアンケート調査でございます。議員ご指摘 その生きがいを感じていない、感じられないといった方が約半数程度のいらっしゃるというその回答文については、私どもの方も把握をしているところでございます。高齢者を取り巻く生活環境、これにつきましては日々変化をしておりますし、先ほど人口等のお話もありましたけれども、20年後、25年後にはですね、総人口も減り、それに対して、高齢者の割合というのは65歳以上が、2050年だったかな、2050年で 49.9%、 約 50% で、その時点で75歳以上が人口の約3分の1になるというふうな予測がされています。こういった状況も鑑みますと、あと少子化、これも進むというふうなことになりますと、これから先の高齢者の方々は自分の生活に不安を抱く方は多くいらっしゃるというふうに推測いたします。従いまして、議員の方からお尋ねのですね、次回の調査で この結果がさらに悪くなるんじゃないかということに関しましては、そういうふうな回答結果となる可能性も否定できないというふうに考えております。立山市といたしましては、少しでも多くの高齢者の方が生きがいを持って生活をしていけるようにですね、ハワイ市会、社会福祉協議会、地域包括支援センター、こういった関係機関とですね、連携を強めましてですね、今後高齢者福祉に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
会議長、
石井俊弘議員。
はい。自分、海外の事情を調べると、北欧などヨーロッパの、方の国だと、基本的になんかあんまり家族介護って感じじゃなくて、結構高齢者独居で一人で家で結構頑張ってるんですね。それで、ちょっとさすがに結構頑張るんですよ、一人で。それでやっぱどうしてもこう無理だってなると、施設に入って、それで結構和気あいあいと施設の仲間たちと楽しくやって、それで食べられなくなったら、そんなにもう胃ろうとか日本みたいに延命治療しないで、そのまま静かにお亡くなりになると、それでそういうのも本人も希望してるし、社会的にもそれが当然のようにやってると、そういう枠内で、だから施設介護が、本人もちゃんと頑張るし、施設介護もしっかりしてるし、それで本人がその頑張ってる間はしっかり支えようっていう形で、例えばそういった、介護要請の、そういったとか、あるいは施設の改修とか、日本も立山市もやってるんですけど、そういう形で、制度設計としてしっかりしてるなって思うんですね。その一方、やっぱり日本でも、その政府の方針通り、計画って、作っていかないと、財政的に、パンクしちゃうんで、立山市もそういった、政府の方針通りやっぱり、家族頼みみたいな、形つけてて、それで自分はそれ変えてった方がいいと思うんですよね、ヨーロッパ型みたいに。でもそんな大きくは変えられないんですけど、やっぱり根本的には介護で働いてる人がネックになっちゃってるんじゃないかと思うんですけど、それで、じゃあ質問なんですけど、だから家族に頼るシステムになってて、それでやっぱアンケート見てても、ちょっと直接の因果関係ないんですけど、半分ぐらいの方って子どもが結構交流があったり、面倒を見てくれたりしてるんですね。おそらくその方々の幸福度の方が高いと私見てるんですけど、そうするとじゃあ逆にそれ以外の方々に対してはサービスに不足が出てんじゃないかなってとこで、それでじゃあ質問しますね。だから現実として施設介護や在宅介護サービスに不足がもう現在出ちゃってるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
菅田健康福祉部長。
はい、お答えいたします。今後の高齢者に関する介護の流れなんですが、先ほど市長の答弁にもありましたとおり、また今議員の方からもお話のあったとおりですね、国が示している基本指針の方では、地域共生社会の実現、この中核的な基盤となりうるものとして、地域包括ケアシステムの充実を充実させていくというふうな形で位置づけられております。立山市におきましても、高齢者保健福祉計画、現在取りまとめて、まもなく取りまとめが終わるんですが、今後3年間の計画の中で、国の基本的な指針、これを踏まえつつですね、在宅介護、それから施設介護、両方いずれの部分に関してもですね、サービス量、それから利用者数など推計いたしましてですね、サービスに不足が生じないように対応を取っておるところでございます。今後ですね、国の動向も注視しながらですね、介護保険サービスの提供体制の構築、充実、これに努めてまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
石井俊弘議員。
はい。そうですね、やれることをやっていくしかないんですけど、なかなか私も10年間ぐらい、 地域包括ケアシステム地域まるごと支援って、まあスローガンがはいいんですけど、じゃあ実際それが本当に支援になってんのかなっていうと随分穴が多いなっていうのが実感で、まあやっぱ根本的なところはやっぱ介護人材不足にあると。それでまあ中には介護人材に対して家賃補助をしてたりするところもあるんですが、じゃあその政策がどれだけ確保に有効なのかなとか財政負担どうなのかなっていうと、そういう政策もなかなか微妙かなと思うんで、まあやれることを、一つ一つ、まあ、やっていくしかないかなっていうところであります。まあ、なかなかピシッとした答えないんですけど、まあ、根本的に言いたいのがやっぱり家族介護依存は基本的に国は在宅介護やってってほしいって感じだけど、あんまりそっちに依存するのは危険なんじゃないかなと、微妙にちょっと修正を図った方がいいんじゃないかなと、いった趣旨でございました。じゃあ次大きな2番の地震関係に、移ります。そうすると、まずですね、ここでまず、復旧の拠点となるのは、第一に視聴者で、なんですけど、耐震性は理論的には大丈夫なんですけど、相当これ老朽化してますんで、だから建て替えなんですけど、だから不安があるわけですね。即倒壊は私もないと思ってるんですよ。ただ東日本大震災では、私も宮城県 の渡里町ってとこあったんですけど、そろそろ建て替え寸前で、やってたところがギリギリで大震災になっちゃって損傷しちゃって、崩れはしなかったんだけど、ここで、もう仕事は無理だろうと言って断念して、仮庁舎やプレハブを使わざるを得なかったって、聞きました。そういった自治体がいつかあったようで、そうするとやっぱりすぐ、復旧に支障は出てしまうと。だから館山市も、視聴者が、使えなかった場合は、その場に応じてその場で臨機応変にやるしかないところはあるんですけど、一応考えた方がいいんじゃないかと思うんで、視聴者が利用できなかった場合はどのような対応を考えているのでしょうか。
手島総務部長。
はい、お答えいたします。災害対策本部のある4号館、ここが被災した場合には、本館およびコミュニティセンターを代替庁舎として使用することにしております。本館ですとか2号館3号館、こちらが被災した場合には移転先は決まってはおりませんが、コミュニティセンターですとか小中学校等私有施設の被災状況を確認し、移転先を決定をいたします。市内の被災状況がひどく移転先が見当たらない場合は近隣市町村へ協力を要請することも視野に入れているところでございます。以上でございます。
はい、石井俊博議員。
コミセンがあるっていうのはちょっと心強いかなと。見た感じがっちりしてますんで、結構いけるんじゃないかなと。そこら辺は恵まれているのかなと感じました。それで、先ほどの最初の答弁だと、陸路、海路、ここは、孤立しちゃうんじゃないかという可能性があり得ると。そうすると、あと空路も含めてなんですけど、千葉県もある程度やってくんないと、なかなか孤立した場合どうにもなんないんじゃないかなと思うんですが、県はどのような考えを持っているのか分かりますか。
火災危機管理部長。
はい、陸路や、海路空路というものに対する千葉県の考え方ということでございますが、千葉県の地域防災計画 では、災害時の被災者への救助活動や、物資の輸送に対処するため、道路、港湾、飛行場等の輸送施設を指定して、これら、陸海空を連携する緊急輸送ネットワークと というものを構築しております。陸路に関しましては、先ほど、来答弁をさせていただきましいただいておりますけれども、県は災害時の緊急輸送道路というものを指定しております。まあ、これが、ふつさと山道路であり国道の127号ということで、まあ、両方とも、寸断される恐れありますけど、とにかくこれを一番最初に開けると、通行が可能にするという形の中で、その輸送手段として一般社団法人の千葉県トラック協会と連携して、支援物資等を輸送することとしています。回路につきましては、港湾施設として耐震岸壁を有しております、立山港を指定しまして、関東運輸局と、協議をした中で、輸送船舶を調達して海上輸送を行うということで計画しております。空路につきましては、県立の立山運動公園、市民グラウンド等の県や市の、財産、施設ですね、管理施設や、海上自衛隊の、立山航空基地を利用して、そして自衛隊の災害派遣活動によるヘリコプターでの空輸というものを考えているということでございます。以上です。
はい、議長。
石井俊博議員。
そうですね、まあ、ちょっと陸路と、海路に関しては、まあ、能登半島と同じようになる可能性が、まあ、感じられちゃうなってところですけど、空路は若干優位性があるのかなって、まあ、ちょっとありがたいなってところは感じました。それであと、まあ、災害時の、じゃあ寸断されて困っちゃうと、まあ、水とトイレってなるんですけど、じゃあ、まあ、水について三好水道企業団の考えはどんな感じか分かりますかね。
火災管理部長。
はい、水について三好水道企業団の考えということでございます。まあ、災害時の前にですね、三好水道企業団自体がですね、災害に備えてまず現状の平時の時にですね、水道管の耐震化というものを図って、災害時でも、施設が壊れないようにという努力を、常に払っていただいているところでございます。さて、それでは災害時ということでございますけれども、災害時には、被災した施設の復旧というのをもうとにかく、最優先で行っていくということは、当然のことでございますが、水の供給を受けることができない方々に対して、浄水場、給水場での、拠点給水や、給水車等による、運搬の給水を実施していくということを、考えております。また、立山市水道管、工事、協同組合と、災害時における、水道施設復旧作業等に関する、協定というものを締結しておりまして、被災状況の把握、情報収集ですね、や、応急給水、水道施設の復旧作業に必要な、車両や、資機材の、協力、提供協力をしてもらうことができる体制を整えているというふうに伺っております。以上でございます。
はい、議長。
石井俊博議員。
はい、で、まあ、水が出なくなっちゃうと、まあ、トイレが、まあ、困るということで、まあ、先ほども、まあ、トイレの、まあ、お話はいろいろありましたが、まあ、都市部の方だと、まあ、よく下水道の、マンホールの上に、仮設トイレを設置する、マンホールトイレを自治体する導入している自治体が結構あるんですけど、立山市の場合はマンホールトイレの活用はできないのでしょうか。
危機管理部長。火災危機管理部長。
はい、マンホールトイレということでございます。道路から上にある部分というのは非常に簡易的に見えるんですけども、そこを使うにあたっては非常に大きな作業が伴うということをちょっとご説明申し上げたいと思います。マンホールトイレの、設置にあたっては、まず、まあ、構造的な話の前に、下水が生きていること、稼働していることというのが大前提になります。これが液状化等で缶が浮いちゃったりマンホールが浮いちゃったりして、使用可能できないという状況においては、 マンホール通りを使っても流れる先がございませんので、使用できなくなってしまうというのがあります。そういうことができているという状況の中でマンホールトイレが生きてくるということがまず大事になってきます。その中で、場所の選定としまして、トイレを設置する際に周辺の安全を確保できること、あと避難所や公園、住宅街などトイレを必要とする施設の近くに設置するということが場所としての選定になります。また下水管からトイレへの臭い、あと汚物が流れる中で硫化水素というのが発生します。この硫化水素の逆流防止装置、排泄物を流すための水源とポンプなどの専用の設備が必要となります。具体的な言い方で申しますと、マンホールの入り口部分に防臭蓋というのを設けて、排水のための地下管、地下配管と水を流し入れることのできる水門マスというものの整備をしなければ、準備をしたところにマンホールトイレ自体を置くという形になります。現状ではマンホールトイレを置くためのこのような設備を設けたところが館山市内にございませんので、災害時にトイレとして確保するということは難しい状態にあります。ただ災害時にトイレというのは先ほどからいろんな方もおっしゃっていただいてますけれども、非常に重要な備えるべき施設でございますので、そういうマンホールトイレですかも含めてですね、いろんな形で、確保できるように、今後施設作る中では、そのような設備を設けた中での、なんていうんですかね、設計施工という形を考えていくというのも必要だと思っております。以上でございます。
会長、石井俊弘議員。
そうですね、防災井戸とマンホールトイレなんですけど、2日ぐらい前に結構都市部 の県北の方 の議員たちと話したら、館山市は防災井戸全くやってないという話したら、みたいな感じで、やってんの当たり前でしょみたいな感じで、結構カルチャーギャップを感じたんですね。マンホールトイレっていうのも、やってるところもメジャーで、だからこっちもやってないっていうと、なんでやってないのって感じで、だからその時自分感じたのは、都市部だとやっぱり住宅地がいっぱいあって、そういった下水道もこうやって敷き詰められてて、ちょっと地域特性とか人口の、そういった違いがあるのも感じたんですけど、ちょっと不安に感じたのは、こっちが遅れてるんじゃないかっていう、なんかそういうところを感じましたんで、ちょっと今答弁もありましたんですけど、水と、トイレに関してはちょっと今後とも研究を重ねていただければと思います。次、ボランティアセンターの話に移りますね。令和元年の房総半島台風の時、社会福祉協議会は、めちゃくちゃ苦労してたように私見えたんですね。やっぱり普段福祉やってる人が要はどっちかっていうと建設系のガテン系の作業をなんか仕切らなきゃいけないみたいな形で、むちゃくちゃ苦労してたように自分もボランティアやってて感じたんですね。それで、あと国の方もなかなか、個人の、インフラとかはちゃんと直してくれるんですけど、個人の資産の回復には、一部そういった、生活再建支援法みたいのもあるけど、応急支援とかもあるけど、財政支援が少ない個人に関しては、それで災害ボランティアが重要になるというんで、今回もだからボランティアの方がいっぱい入ってますね、能登ではね。それで前回またその社協が大変だったって、そうだったっていうのもあるのし、あとちょっとゴミ処理場とのちょっと連携も、取れてなくて、うまくいかなかったなっていうのが自分も手伝ってた時の現場感覚でありました。だからですね、市との情報を共有するのと含めて、より人のですね、さっき運営の訓練、やってくれるとか、話し合ったんで、ですが、市も社協と協力して実際に、 ボランティアセンターの運営に、前の時よりももっと積極的に関与しようした方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。
危機管理部長。火災危機管理部長。
はい、元年の時にですね、ボランティアの活動の中では、ボランティアセンターですか、非常に混乱したという話、私も当時は環境で、災害ごみの関係をやってましたので、その中でこちらのやってほしいことと現場の動き方が違うとか、いろいろとまだコミュニケーション足りないところがあるなっていうのを非常に感じたところでございます。その中で、令和2年には、立山市、社会福祉協議会と災害協定を締結して、ボランティアセンターの運営に、関する役割分担というのを明確に、しております。その中では運営にあたって立山市から、社会福祉協議会の職員の派遣についても触れております。市の方の体制というものが、どのような形になっているか、人の数もそうですし、どのような災害になってどういうところで人が必要かというのもあるんで、一概にすぐ出せますということをお約束できるわけではないんですけども、こういう形の中で、市からの派遣の中で、連携を取れるような体制というのも、考えております。より緊密な協力体制というのが現地で確保できるようにですね、努めてまいりたいと思います。以上でございます。
はい、長石井俊博議員。
私も、ボランティア災害のボランティア関係だと、いろんな議員と他自治体、全国的にいろいろ話したりすることあるんですけど、大体社会福祉協議会に丸投げで、社会福祉協議会がテンパっちゃってうまくいかないって結構聞くんですね。ですから、しっかりと連携を意識していただければと思います。それで、社会福祉協議会に、市から、委託してるって感じですかね。自分も驚かなくてもいいんですけど、防災計画見たら、ボランティアセンターは立山市が社会福祉協議会に委託する終わりみたいな、そんなざっくり言うとそんな感じだったかなっていうところで、法律見ると、地方公共団体が設置するってことになってて、地方公共団体が設置するんだけど、社会福祉協議会に、多くのところが丸投げしてて、それでその都道府県単位の社会福祉協議会の、募金とか寄付とかそういったの予算の中で、やってってるところが、多いんじゃないかなっていうところなんですけど、それで、うまく、いかない面もあるんで、やっぱりもともとはなんか法律上建前としてやっぱ市に、行政になるわけなんで、ここら辺は協力してやっていただきたいなと思います。それで、ボランティアセンターの、また運営に関してで、今度は民間の活用なんですけど、それで、これね、どこの団体が良いかって、相性もあるんで難しくて、本当は信頼できる公的なね、団体でそういった災害のノウハウのあるところが、一番、そういうところがあれば一番いいんでしょうけど、なかなかそういうところもそんなにないのかなっていうと、なかなかやるとしても選定が難しいのかなと思いますが、民間団体との連携とかそういった協定とかもあっていいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
火災危機管理部長。
はい、ボランティアセンターの運営に関してですね、民間と、との、協定という話でございますけれども、一般社団法人の災害時緊急支援プラットフォームという団体がありますけれども、ここと災害ボランティア活動の連携支援に関する協定というのを結ばせていただいております。そこで平時には災害時に機動的に活動できる体制の構築に対しての支援ですとか、災害時にはニーズに応じたボランティアの派遣、資材や資金の提供などをしていただくという形でのご協力をいただくようになっております。以上でございます。
石井俊博議員。
そうですね、民間の方って結構現場のノウハウ結構持ってて、 まあ、役所の方って多分あんまないと思うんですね。あのボランティアやってる方って結構全国各地で、転戦してやってるんで、まあ、民間の方がこれはノウハウ持ってるなって私感じるところです。ただこれ民間でも、まあ、よしあしとか、行政や社会福祉協議会の相性が、まあ、あるんで、まあまあ、なんとも難しいところなんですけど、まあ、そういった協定があるってことなんで、まあ、有効に、まあ、それが生きればいいなと思います。ですね、それで、まあ、あの最後に、まあ、市 の、 あの、職員の、まあ、災害派遣について触れたんですけど、なかなかやっぱりあの防災訓練やってもなんとなくね、あの出てくる人って人口にしてやっぱりどこの自治体見ても 10% くらいなんですね。それで、ね、実際に被害を見舞われた後でも私、2年後か東日本大震災から2年後ぐらいにあの、石巻市行ったら、まあ、あの震災前はもう 10% ぐらいでやり方変えたんだけど、結局 10% ぐらいしか防災訓練あの参加してくれなかったって話聞きまして、で、まあ、ずっと自分も議員やってきてなかなか防災訓練って真剣になれないな、なれないなっていうか、あ、なれない人が多いんだなって思って、そうするとやっぱりじゃあなんでなれないかっていうと、具体的なやっぱりイメージがあの実際被災地行くと、あ、こうなるんだと、あ、こうなっちゃいけないなと、まあ、そういったあのイメージとして危機感が持たないと、まあ、あの結局、まあ、結局現、まあ、理論だけだと座学だけだと、まあ、身につかない、まあまあ、そうすると身につかないだろうと思うと、まあ、最初から来ないということになるんで、そうするとやっぱりなるべく現場に行った人が増えて、そのイメージを、まあ、写真かなんかで伝えてくれるのがいいのかなって思うんですね。それで、まあ、とりあえずあのでも震災の、まあ、今あの市の職員が手伝いに行ってるのは、これ別に研修に行ってるわけじゃないんで、あの純粋に、復旧に、もうあの地道に、やっていただいて、まあ、それで戻ってきたら、まあ、いろいろ、こんなことだと、ノウハウを伝えていただければと、まあ、随分前ですけど、まあ、議員も聞かせてもらいました、あの希望者聞かせてもらったんですけど、職員がどこだったかな、熊本だったかな、ちょっと忘れたんですけど、まあ、遠くにはそれで比較的結構長く行ってて、それをなんかあのパワーポイントで発表してくれた、なんか記憶があって、ああこういうのもいいなと 思いました。でも、まあ、そのまずに、まず、まあ、立山あのいろいろ前の防災＆台風の時に、仮をさっぷり作ってて、まあ、そういったところがもし何かあったら、まあににまあ、義理というか、まあ、あの仮を返さないといけないってところもあるんですけど、まあ、今後ともまあ必要があれば、まあ、いろいろな地域の災害復旧に協力していくべきじゃないかなと思うんですね。あのもちろん、まあ、あの純粋に助け合いの自治体同士の助け合いという意義もあれば、それがひいてはあの立山市の、防災や復旧の対策に生きていくと思いますので、いろいろな地域の災害復旧に協力していくべきだと考えますが、いかがでしょうか。
手島総務部長。
はい、職員の派遣についてのご質問でございます。今回、被災地に派遣されました職員は現地で直接見聞きしたからこそ被害の状況、地域の実情、対応の現状をありのままに把握することができています。被災地で直接業務に従事した経験を有する職員がいることは、その経験を他と共有することで防災対策、被災後の対応への大きな力になるものと考えております。今後の派遣についてですが、能登半島の被災地への3月以降の支援につきましては、千葉県を通じて要請があり、立山市としても職員の派遣を予定しているところでございます。今後、他の地域で大規模な災害が発生した際には、議員おっしゃる通り、総合協力の視点、観点を第一に、被災地での経験を積むという視点も踏まえまして、 可能な限り協力していきたいと考えております。以上でございます。
石井敏弘議員。
はい、分かりました。じゃあ、まあ、災害対策なんですけど、まだ、まあ、終わってないというか、まさにまだ能登半島これからなんで、ただまあ、あの3月時点でいろいろ検証していくのもいいのかなって、まあ、だんだんこういうのって忘れちゃうんで、結構自分も房総半島台風のこと忘れちゃったなっていう、覚えてるとこは覚えてるんですけど忘れちゃったなってとこがあるんで、まあ、あのその時点で、まあ、今3月時点で、またあるいは6月9月時点で、まあ、いろいろ防災の議論をしていくことは有意義なんじゃないかなと思いますので、またあの今後とも、まあ、あの検討と準備を、いろいろ、まあ、やっていければなと思います。じゃあノーネクタイに関してですね、まあ、これ、まあ、いきなり随分最近増えてきたなというところで、まあ、比較的4年前くらいから結構そういう動きが調べてると出てきたんかなって、思いました。で、松戸市が千葉県だと結構、ネットで検索したら4年前にまあ始めてて、あ、結構早いなって、いうところで、そうするとまあ最初の頃ってね、やっぱりあるんですよ、あの身だしなみとしていかがなものかとか、あるいはそういったネクタイやってないと意識でちょっと、意識がちょっと高まらないんじゃないかって、まあ、そういうふうな、まあ、いろんな議論が、起きてたと、まあ、慎重論もあったと、それでまあ逆に、まあ、あとあのノーネクタイ自体はいいんだけど、あのその進め方がいきなり拙速じゃないかっていう、まあ、そういった、まあ、揉め方を揉めてるってことじゃないけど、そういったちょっと批判がありながら、まあ、導入したところも、あったと。それで中にはまあ職員から声が上がったとか、まあ、そういったボトムアップで実現していったとか、あるいはまあトップダウンっぽいけど、まあ、職員アンケート取ったら、まあ希望者の希望する声が多かったとか、まあ、そういったものがありました、うん、でそうなんですけど、じゃあ結局導入したところで自分、失敗したなって話は、まあ、自分が今のところ知らないなっていうんですけど、まあ、結局これは社会の意識というかドレスコード、まあ時と場合みたいな、まあ、そもそもネクタイってなんか防寒着だったとかいろんな説があるんですけど、うん、まあ今どっちかっていうと、まあ、清掃というか、まあ、あの適切なドレスコードっていう意味が、使われてます。ただ、まあ、実際に、まあ、立山市でもまあ、5月から10月にはクールビズ、やってまして、でもまあじゃあノーネクタイにしてじゃあ特に困ることは私はないと思うんですが、なんかないと思うんですけど、そこら辺はどうでしょうか。
手島総務部長。
はい、ノーネクタイに関するご質問でございますが、市長答弁にもございましたが、ノーネクタイ等の通年化に対する社会一般への浸透状況、これを見た中で市民の皆様に不快感や違和感を与えることなく、公務員としての品位を失うことがない範囲で実施について検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、以上。
石井敏弘議員。
まあ、私みたいなタイプだとネクタイいらないんじゃないかみたいな、すぐ合理的に考えて、別に機能として必要ないんだからさっさとやめりゃいいじゃんみたいな発想を自分持っちゃう人間なんですけど、まあ、いろいろ話聞くとそういう発想じゃない人も、まあ、結構、まあ、いらっしゃるんで、まあ、やはりここら辺はある程度、まあ、社会のまあ意識というか、まあ、合意も大切だと思いますんで、まあまあ、自分としては、まあ、来年の10月が終わったらずっとクールビズのまま行きたいなと思うところなんですが、まあ、そこら辺は、相場感というか、皆さんの気持ちもあると思うんで、まあこまあ、ちょっと、まあクールビズにも、まあ、夏になれば自動的に入りますし、その、まあ、現場感覚を確認しながら、 考えていっていただければと思います。じゃあ質問は以上になります。丁寧なご答弁ありがとうございました。
よし、森市長。
一点提出させていただきます。大きな第2の1点目の回答中ですね、昨年10月に実施した海上保安庁巡視船との連携訓練と言うべきところですね、この10月というところを昨年9月と言ってしまいました。正しくは昨年10月ですので訂正させていただきます。以上です。
ありがとうございました。
以上で10番石井俊博議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。午後3時20分から再開いたしたいと思います。お疲れ様です。